こんにちは。ここ数日、時間がちょっとできたので、今日もですね、配信をしていこうかなと思います。まあ、授業が終わって、最低もおおむね終わってきてですね、こうなってくると、時間の余裕ができるのでという考え事もしやすいということでですね、また配信もしやすくなってきたなという感じですが、はい、まあ、この時期、先生方多分ね、卒園に向けてとか最後の、何々みたいなのが劇遊びとかが多いんですかね、多分ね、っていうのがおそらくあるであろうというところなんですが、僕は劇遊びとかですね、そういうのは全然わからないですし、わからないことを分かったような顔して喋ったらもう途端にボロが出ますので、そんなことをするとろくなことはないということで、もうこういう時は自分の書きたいこと、自分の興味のあることを発信してですね、あとはもう先生方に拾っていただくか拾っていただかないか、もう忙しいと思うんでね、もう今日はパスみたいなんでも全然構わないと思います。はい、別に先生方のニーズを無視しているということでは決してなくてですね、もう僕自身の限界ということですので、ご容赦いただいて、でも配信はしていこうかなと思います。で、ここ最近ですね、年明け年末ぐらいからですね、特に子どもの人権とか子どもの基本、子ども基本条例条約とかですね、主権者としての子どもということをずっと考えたり、調べたりいろいろしてきているので、今日もその話を少ししようかなと思いますが、そんな、ポイントはいくつかあると思いますけど、つらつらという話なので、はい、忙しいわという方はですね、この辺で離脱していただいた方がいいかもしれないですけれども、暇つぶしに聞いちゃろかいっていう方だけは、はい、聞いていただけるといいかなと思います。で、ちょっと学校の話がですね、少し、なんていうのかな、象徴的なので、ちょっと学校の話を書きました。その、細々と書いたことはですね、お時間あったらお読みいただければと思うんですが、要は、学校にせよ、子供の位置づけというか、子供感みたいなものにせよ、社会の、動きに応じて変化しているということなんです。要は、お伝えしたいところはね。学校っていうのは最初なんていうの、子どもを守るための福祉的な役割があって学校っていうのは作られたっていうのは、多くの先生ご存知かもしれないんですが、昔はね、児童労働とかもありましたし、親が子どもを殺すっていうのは当たり前に起こっていたことが、長い人類の長い歴史の中で子どもがこんだけ大事にされるようになったのは本当にここ数年って言っていいぐらいの、100年とか200年とかそういうレベルの話なんですよね。何万年もの間子供っていうのは、食いぶちを減らすために殺されるとかですね、なんかそんなことは山ほどあった。でその中を生き抜いた人が大人になりというだ、生き抜いたから偉いみたいなところがあってですね、だから他の動物では多分あんまないんですよね、おそらく。子供を食っちゃうってありますかね、あんのかな。動物僕あんま詳しくないからあれなんですけど、食うに限らずですけど、殺しちゃうっていうのはね、だからその子供を守るために学校だから、子供を取り上げた、親から取り上げてっていうことですね、というとこから学校というのはスタートし、そして社会がですね、工業化して、それまでの仕事が全部家単位で行われていた作物、仕事っていうか生きるための方策が家庭ごとに取られていた、もしくは近隣の、ね、村ぐらいのレベルで取られていた頃から、それが変わっていって近代化していって、社会というのが作られていったという中で、学校もその社会の中で、有用な人材、要は使えるやつですよね、を作っていくということで、社会のルール規範、社会が要求するものに合わせて、人々が子どもたちが調整をする、子どもたちがそれに合わせていくっていうのがしばらく続いた。僕が学校に通ってた頃もそういう世の中でしたね。だから組体操にも意味があったし、運動会とかいろんなものですね、だからバルーン、縁だったらね、いまだにバルーンとかやりますけど、ああいうことにかつての社会では意味があったということですね。で、21世紀になってきて、 世の中がそういう大量生産とか自動化っていうところで社会が枠組みを作った、その中で生きれる人を育てるという時代から情報化していって、いろんなものがなんだオーダーメイドっていうのか、個人に合わせてというか、個人が先にあってっていうのかな、個人のニーズみたいなものを大切にして、多様な人間がその人らしくそのまんま生きられるような社会にしていこうというのが、要はより複雑な、より前の社会の方が単純だったわけですよね。で、より複雑な社会を志すっていうことですね。こういうことが起こってきていて、その中で生き残っていける人、もっと言うと子どももその多様性の一つっていうのかな、今までマイノリティであった人たちも全部、だから子どももマイノリティの一つですよね。で、その人たちが一緒に共存していくっていう動きの中で、子どもの権利ということもどんどんクローズアップされるようになってきているというのが一つの動きであるし、そこは学校園にも最たる形としてですね、現れているというところだというふうに思います。で、で子どもの権利っていう話が、実はまだ学校では1989年なので、1989年って僕高校生の時ですね、だから小中高、だから日本が批准したのは94年だから、僕は大学生の時ですけれども、30年ぐらい前、29年前かですね、にですね、でそこから21世紀になっていって、でどんどん世の中は変わっていってるという状況だから、そのやっぱり社会的な動きとリンクしてるわけですよね。子どもの権利ということがどんどんどんどん前面に出るようになったのはね、はい、の中で子どもも主権者やと、なんだこの子ども、子どもの権利条約を作ったですね、流れの中で、なんだっけ、今手元に僕もちょっと本を持ってるんですが、ポーランドの、ね、コルチャックさんだったと思うんですけど、はい、コルチャックさんが言ってる、子供は今現在人間である、将来人間になるものではありませんというようなことを言ってると、そこは大人だけが人間というか、もっと言ったら白人の男性だけが人間みたいなですね、時代もあったわけですよね。でそういうのがもういろんな社会の、先ほどお話したような社会の流れの中で、変わってきてということですね、はい、ということが流れとして起こってきていて、今に至るというところですね。で子どもの権利条約の話はもう先生方どのぐらい勉強されているか分かりませんけれども、多分多かれ少なかれご存知だろうと思うんですが、日本は守られる、大きく4つの権利のことが強く謳われてるとよく言われますが、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利ですね。で生きる権利っていうのは、ある意味ね、これは歴史的な背景を踏まえない限り、生きる権利ってわざわざ権利とか言う必要あるんって思っちゃう人もいそうな気がしますけど、子供は生きる権利すら奪われてきたということがあるので、そういうことをわざわざ言っているということがあります。それから守られる権利というのもかなり意識されている感じはありますよね。なので過保護なほどに、守っていると。でこれがですね、育つ権利というものとか参加する権利というものとのバランスがどのぐらい取られているかとかですね、その辺は全く意識がなくて、日本ではですよ、守られる権利ばっかりをなんかこう大人が意識してるというのか、というとこがありますね。育つ権利、それから参加する権利というのはほとんど意識がいってないだろうというふうに思って感じています、私としては。はい、ある程度高校だったら選択授業が増えていってとか、年齢とともにそういうのはちょっとは選択肢が増えているのはあるかもしれないですけど ね、オランダとかね、イエナプラン教育とかってよく言いますけれども、時間割すらその週の時間割を子どもが決めるとかですね、これをやりたいからこれを先にやるんだとかっていうことを決めていったりとか、そういうのはもう要は自分の育ちを自分で決める権利ですよね。 というのが保証されているっていうことですね。これは年齢が下がれば下がるほど保証されなくなっていく、つまり分からないから子供には決められないという前提があるわけですね。これをどう考えていくか、確かにそういう側面はあるかもしれない。だけど話し合って、そういうことを伝えながら子供に選ぶ、育つ、自分の育ちを選ぶという権利をどんだけ保障しようと思っているかというところはすごくこれから問われてくるところだろうなと思いますね。はい。だから子供が知らないのは間違いないんですけど、知った上で選ぶっていうことですね。知る、なんだろう、機会をちゃんと与えながら一緒に考えていくっていうことかなと思いますね。それから参加する権利っていうのが4つ目にありますけど、これはまあ本当にあの日本では薄いなという意識が、意識が薄いなという感じがします。で、僕がまあ、あのよく最近提案してるのはルールとかね、学校の校則とかね、こういうものを一緒に考えるっていうところからスタートしてはどうだろうかというところですね。保育現場でも教室内のルールっていうのはあると思いますし、こういうものを一緒に相談しながらですね、だけど別に子どもの言うことをただただ聞けということではなくて、まさに相談ですね、対等にね。子どもがこうしたらどうだろうって言ってくれた提案に対して、例えば大人が懸念があれば、でそれだとね、こういう風な感じになった時にどう思うとか、どうしたらいいだろうねとか、こっちの思ったように最終的に誘導するんじゃなくて、あの保育に多いのは誘導っていう言葉が、倉橋創造が誘導って言ったからですね、誘導していって結局自分が思うようにやってるみたいなところが出てきちゃってますけど、あの優しい顔した、なんだっけ、なんとかって、ある本で書いてましたけど、優しい顔した鬼だったかな、あの結局は自分でやりたいようにこっち、あの子供の意図なんて関係なく誘導していってるだけやんって言って、批判してる本がありましたけれども、あのそういう風になってないかなっていう、本当に対等に話ができてんのかなって、子供の立場をきちっと理解しようとオープンマインドでやれてるかなっていうのは結構疑問があるところがありますけど、これはまあ別に幼稚園、子供園、保育園に関係なく、はい、学校でもあると思いますが、こういうことを考えていく必要があるなということですね。で、最後のところに、ちょっと権利という言葉に対するですね、考えを書いたんですが、実は今日のポイントはここなんじゃないかという気がしなくもないんですけど、権利っていう言葉ってすごいなんかあれじゃないですか、人権とか権利っていう言葉って、僕は少なくともあの嫌悪感が正直ありました。仕事としてこれに関わる、携わるようになるまでは正直嫌だったし、権利の話をする人ってすごい主張をする印象があるんですね。権利を守らなきゃいけないとか、こうするべきだとか、でべき論を言い出すと、これね、もうね、オープンマインドになりようがないんですよ。あの本当に閉ざされてて、何かの正解があってそれだけを主張して、もう0-100で勝ち負けが最初から決まってるっていうか、権利を主張する人がもう譲る余地は絶対ないみたいな。だから嫌悪感がある人はすごい多い。僕もそうだったんですね。で、今回この仕事をするようになってですね、あの英語で、まあ、ヒューマンライツとかってよく言いますけど、ライツと呼ばれるふうに思っている人が多いんですが、しかもまあそれが複数形であることもすごい大事なことだと思うんですけど、今日はちょっと違う視点でですね、エンタイトルメントという名詞も権利として、使われる言葉なんですね。で、動詞で言うときはクレイムという言葉もですね、動詞として使うということがあります。で、この辺がですね、日本語の権利、全部権利の主張で権利っていうことで、一語になってしまっていて、これがですね、混乱の一つの、混乱というのか、その嫌悪感か、嫌悪感の一つのきっかけ、なんだ、原因の一つなんじゃないかなというふうに僕としては思えるんですが、権利を主張するなんてあるじゃないですか。そこの文章にも書きましたけど、客としての権利を主張するみたいな、例えば長い列並んでて、買おうと思ってね、何かを、あの人気の商品を買おうと思って並んでた、したら自分のちょっと前で売り切れになっちゃったと。でしたらあるおっちゃんがですね、おかしいと、 1時間も2時間も並ばせやがって、俺らにはその客なんだから買う権利がある、お前ら売る権利があると、材料まだあるんだろ作れみたいなことを言うみたいなことって、まあ可能性としてありえますよね。でこれはまあ日本語で言うクレームっていうのとはちょっと意味合いが違うんですけど、まあでもなんていうのかな、ニュアンスが違うというか、まさにクレームなんですが、クレームという英語で言う場合は自分が正しいということを主張するっていうことなんですよね。まあ、クレームもまあそれに近いかもしれないですけど、でなんかクレームってなんか文句っていうイメージあるじゃないですか、日本語になってるクレームっていうのは。英語のクレームっていうのは自分が正しいこと、相手が間違っていることを主張するっていう意味合いなので、ちょっとまあニュアンス違うと思うんですけど、いずれにしても自分の権利が正しいっていうことを主張する。だけどそこには正誤の判断が必ずついて回っていて、いやいやそうじゃないんだと、君が言ってることはそういうことだけれども、うちは1日の間で販売できる個数を決めて初めから売っているので、その権利っていうのは当たらないという正誤判断がお互いに存在する。だからオープンマインドじゃないとそういうことはできないはずなんですよね。だけどライツっていうのは、ヒューマンライツとかっていう話は、持って生まれた最低限保障されるべきものとしての権利ですよね。だからそこの権利がのイメージというか意味合いが、言葉が一緒であるがゆえに同じように日本人は使っちゃってますけど、英語のになると意味合いが全然違うんですよね。エンタイトルメントに関してはね、多分ね、法律上のみたいなことなんじゃないかな、多分そうだと思うんですけどね、またねちょっと意味合いが違うはずなんです。そこはちょっとあんまり詳しく調べられてないんですけど、多分法律の言葉だと思うんですよね。法律上そうやって言われている権利のことをエンタイトルメントっていうんだと思うんですけど、まあここではクレイムとライツの話にちょっととりあえず収めておこうと思いますが、だからライツっていうのは自分の権利も、まあ、もちろん侵害された時は主張されるべきなんだとは思いますが、基本はやっぱり他者に向かってるもんだと思うんですよね。他の人の権利、ヒューマンライツを守れているのか、大切にできているのかっていうことを自分に問う時に使う言葉なんだと思うんですね。ライツとか権利っていうのはね、自分の権利を主張する場合はクレイムということになってきて、また違う話になってくるので、そこを区別しておくと、要は子どものライツを大人は守れていますかっていう自戒を込めて考えていく必要があると。それをあんまりこう、なんていうの、強く主張する、特に本人が強く主張するっていうとややこしくなってくるので、なんかそんな風に他者が持っている権利、人権、子どもが持っているべき権利、人権っていうものを他者、第三者がちゃんと守れてるかっていうことを考えるっていう時に、まあ、権利という言葉をよく言う権利、子どもの人権とかっていうことをで使われてる権利というのを、なんだ、わけわかんなくなってきた言葉としてですね、考えていくっていうふうにすると、なんか嫌悪感っていうのもちょっとはなくなってくるのかななんて思ったりということを考えておりました。はい、ということで、まああとはこれは文章には書いてないですけど、やっぱり日本人こういう理念とか思想みたいなことを考えるの嫌がりますよね。これは僕の友人でドイツに住んでいるですね、友人がよく言うんですけど、やっぱりドイツはこの国がどうあってほしいとか、どういう国にしていくんだっていうことをいつも議論していて、それの前提が共有されていて、でそれに基づいて動いているというか、もちろんそれには賛否はあると思いますけど、それも議論を、そういうことを議論していくっていうのが民主主義の一つの大事なポイントであるということを考えて、そうやって国づくりをしているので、まあ理念、思想、こういうものがあって国づくりをしていると。日本はあまりそういうのがなく、だから、例えばなんだ、戦争の時に昨日まで天皇万歳だったのに、敗戦後急にですね、教科書を全部墨塗りして、天皇は人間になりみたいなことが平気でできてしまうということですね。だからポリシーがない国だっていうね、だから流行ばっかり追いかけて、っていうのが、だからなんていうのかな、よく言えば臨機応変だし柔軟なんですよね、よく言えば。 だけど何もないポリシーがないっていう感じですね。だから売れると思ったら何でも作るしっていうようなことになってきてしまうと。僕は国づくりを考えるときにフランスのことをすごく、参考になるなと思っていて、いるんですが、フランスは経済大国は目指してないですよね多分ね、と思いますし、GDP がどうのとかいうのも別になんかそんなの大した価値ないでしょと思ってるっていうのが国としてのですね全体の方向性があって、だけど世界で一番高齢化の問題が先に現れたのはフランス。19世紀にもすでに高齢化、社会の高齢化問題とかっていうのはあったのに、その時から100年以上ですね、もう150年ぐらいですかね、少子化対策をきちっとしていて、子供は相変わらず 2. 点何人生まれてるし、高齢者も一定割合いるんだけれども、全然高齢化率は上がってないというですね、だからなんだろうね、この話になってくるとまた別の話になっちゃいますけど、そういう理念とかこの国をどうしていくんだみたいなことが明確にあってですね、権利とかそういうこともみんなでもうしつこいぐらい考えていてっていうことをやってるっていうことですね。だけど日本はそういうことをあんまり丁寧に考える国ではないのかなっていう感じは、そのドイツの友人と話をしていると非常に感じるところではあります。なので、まあ、こういうのは私自身はですね、こういうな機会をきっかけにですね、こういう人権とかいうこともあんまりね、こればっかり主張するとまた、さっき言ったみたいに嫌がられるのも嫌なんですけど、まあ、とはいえみんなでオープンマインドでなんかね話し合いができて、いけたらいいななんてことは思っています。はい、ということでつらつらと話をしてきましたが、主権者としての子供を、まあ、どう位置づけていくか、守られるだけの存在ではなく、一緒に社会を作っていくパートナーとしてということですね。はい、っていうことを、まあ、これからも考えていけたらいいななんてことを思っています。はい、長々とお付き合いいただいてありがとうございました。はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた近いうちにお出会いできればと思います。ありがとうございました。